踊る一寸法師。おい、ロクサ、何をぼんやりしてるんだな。ここへ来てお前も一杯お商売に預かんねえ。
肉襦袢の上に紫襦に金糸で縁取りをした猿股を履いた男が、鏡を抜いた酒樽の前に立ちはだかって、妙に優しい声で言った。その調子がなんとなく意味ありげだったので、酒に気を取られていた一座の男女が一斉に六さんの方を見た。舞台の隅の丸太の柱に寄りかかって、遠くの方から同僚たちの主演の様子を眺めていた一寸法師の六さんは、そう言われるといつもの通りさもさも好人物らしく、大きな口を曲げてニヤニヤと笑った。
ほら、酒はダメなんだよ。
それを聞くと、少し酔いの回った軽業師たちは面白そうに声を出して笑った。男たちの塩辛声と太った女どもの甲高い声とが、広いテント張りの中に反響した。
お前の下戸は言わなくったってわかってるよ。だが今日は特別じゃねえか。大当たりのお祝いだ。なんぼフグ者だってそう付き合いを悪くするものじゃねえ。
紫襦の猿股がもう一度優しく繰り返した。色の黒い、唇の厚い、四重格好の頑丈な男だ。
ほら、酒はダメなんだよ。
やっぱりニヤニヤ笑いながら一寸法師が答えた。11、2歳の子供の胴体に30男の顔をくっつけたような怪物だ。頭の鉢が福助のように開いて、らっきょう型の顔には雲が足を広げたような深いシワと、キョロリとした大きな目と丸い鼻と、笑う時には耳まで裂けるのではないかと思われる大きな口と、そして鼻の下の薄黒い武将髭とが不調和についていた。青白い顔に唇だけが妙に真っ赤だった。
六さん、私のお酌なら受けてくれるわね。
美人玉乗りのお花が酒のために赤くほてった顔に微笑を浮かべて、さも自信ありげに口を入れた。村中の評判になったこのお花の名前は私も覚えていた。一寸法師はお花に正面から見つめられてちょっとたじろいだ。彼の顔には一刹な不思議な表情が現れた。あれが怪物の周知であろうか。しかししばらくもじもじした後で、彼はやっぱり同じことを繰り返した。
ほら、酒はダメなんだよ。
顔は相変わらず笑っていたが、それは喉に引っかかったような低い声だった。
そう言わないで、まあ一杯やんなよ。
紫襦の猿股はのこのこと歩いていって、一寸法師の手を取った。
さあ、こうしたらもう逃がしっこないぞ。
彼はそう言ってぐんぐんその手を引っ張った。巧みな道化役者にも似合わない豆蔵の六さんは、18の娘のようにしかし不気味な郷愁を示して、そこの柱に捕まったまま動こうともしない。
よせったら、よせったら。
それを無理に紫襦が引っ張るので、その度に捕まっている柱がしなって、テント張りの小屋全体が大風のように揺れ、アセチリンガスの釣りランプがブランコのように動いた。私はなんとなく気味が悪かった。執拗に丸太の柱に捕まっている一寸法師と、それをまた意固地に引き離そうとしている紫襦。